まちづくりちょびっと推進室。皆さんこんにちは、この番組は厚生建設の協力でお送りいたします。まちづくりちょびっと推進室、推進室長絹川でございます。またよろしくお願いいたします。そして、お相手はいつものように、我が京都三条ラジオカフェのマドンナ、松岡さんでいらっしゃいます。
はい、夏になってもマドンナと呼んでいただきました松岡千鶴です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そして、本日の特別ゲストでありますが、我が社の土木部、エースの一人であります池田所長に今日は登場いただきます。池田さんよろしくお願いします。
はい、厚生建設土木の池田です。よろしくお願いします。
池田和夫さんですね。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では今日のテーマでございますが、何と名付けましょうか。バードマンラリーを支え続けて29年でも言いましょうか。今日のテーマは鳥人間コンテストをテーマに、時間をいただきたいと思います。この番組のタイトルはまちづくりちょびっと推進室であります。バードマンラリー鳥人間コンテストがなんでまちづくりと関係あんねんという疑問を松岡さんお持ちになるかもしれません。
いえ、持たないです。
そうですか。
はい、全てはまちづくりにつながると思います。
はい、私の中での整理の仕方をはじめにご報告いたします。まちづくり、これはいろいろ表に現れる街づくりもあります。以前お話ししましたように国道の整備といいますか維持補修なんかをやっている人知れず皆様の足元を固めているインフラ整備の街づくりもあります。バードマンラリー鳥人間コンテストのプラットフォームといいますか発射台を我が社は29年作り続けております。
発射台ですか。
はい、
はい。
人の空への大空への羽ばたこうという夢を人知れず支え続けて29年と、このあたりが街づくりのと下支えっていうんですかね、そういうのと通じるところがあるんじゃないかなということで、ちょっと苦しいですか秋田さん。
いや、そんなことない
ですね。そんなことないです、うん、もう本当に。
はい、はい。それでは、松岡さん、鳥人間コンテストってご存知ですか。
そうですね、私割合よく見てる方だと思います。はい、だけどもここ2、3年は、はい、そういえば見てないなと。もう5、6年前までは本当にほぼ毎年、
はい、
あ、ここが優秀な学校だなとか、はい、あ、これは飛ぶなとか、これはダメだなとか、はい、いろいろ見てたら、なんとなく分かってくるんで楽しみに見ておりました。夢がある、そんな大会ですよね。
そうですね、うん、
ね、
その仕事にですね29年間も関わらせていただいたということを実はご存知の京都の方少ないと思うんですね、我が社が。でそこに今松岡さんが手にされているのがパンフレット、
29回ですか、はい、この鳥人間コンテスト自体が、
はい、
そうすると初回から
そうです。
その厚生建設さんがプラットフォームを作ってはったんですか。
そうですね、
すごい。
でここに来ております池田さんは、そのプラットフォームを施工する総責任者、
我が
社のね、
はい、
そして、選手が飛んでいきますね、ビューンと遠くまで。
まあいろいろありますよね。
ぼちゃんと落ちる人ももちろんい
る。すぐそこに落ちる人もあります。
でその距離をですね測定する、そういうことのお仕事も我が社のお仕事に含まれてるんですよね。
そうですね。
ああ、そうですか。うん、発射台作るだけじゃなくて、
はい、でその辺のことを今日は発射台の裏側から見たといいますか、バードマンラリーの裏側を少し語ってもらおうと思って今日来てもらいました。
もう本当にこの夏休みにぴったりの話題だなと。
ありがとうございます。
私も本当に楽しみです。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
それではマイクを池田さんにお渡しして、
そうですね、
僕たちは聞き役にいたしましょうか。
はい、それじゃあ、そうですね、まあ、現場の苦労話といいますかね、まず、そういう、私は飛び立つところはプラットフォームおよびステージというんですけども、そういうのを、まあ、ずっとやらせてもらって、まあ、今年でさっきも話がありましたようにもう29回を数えることになりまして、来年はもう大台の30回ということになってくるんです。で、まあ、選手の人の、まあ、大空への夢をずっと、まあ、描く人々の、まあ、縁の下の力持ちということで長いことやらせてもらってるんですけども、やっぱり今年も聞いてましたらね、ここの地元の京都大学の学生さんなんかはそのパイロットの方、まあ、一人選ばれるんですけども、その人なんかはもうこの鳥人間に飛びたいから京大へ入ったというような人もおられましてね。ほんでみんな言ってたんですよ、鳥人間飛びたいから京大へ入る、京大へ入るだけでもすごいのに言うてね、みんなびっくりしてたんですけど、でも実際そういう夢を持ってチャレンジされてるっていうふうに聞きました。で、その余談ですけど、その方ね、彼女が同じそのグループにおられましてね、ほんで当日はそのご両親がね来ておられて、初めてその場でご両親が対面されたというようなことをちょっと放送のねあれでやってましたけど、そんなこともありました。
大変なタイミング。
そういうラブロマンスも、
そうです、
はい、そういうエピソードもあると。
そうですね、
まさに夢の大会。
そうですね、うん、はい。で、まあ困難してまずそういうプラットフォームを作っていく段階におきまして、大体まあ6月からそういう琵琶湖で仕事をさせてもらうんですけども、なんといってもちょうどまあ自然条件の厳しさというか、ちょうどもう梅雨に入った頃なんですよね。それで7月の大体中旬までは梅雨時で、あるいはその逆に今度梅雨が明けますと、もうその猛暑ですよね、10日ぐらい、まあ、今もそうですけどこういうのは続きますし、そういう中でほとんど人力作業で、まあ、仕事をしていかないといけませんから、もう体力的にもみんなきついですし、そんなんでやっぱ苦労地や苦労をしております。あともう一つはやっぱり琵琶湖の中に、その私らでは単管パイプというんですけど、こういう鉄 の、 直径5センチぐらいのパイプなんですけど、それを売っていくというより、まあ、水の力、ウォータージェット、水圧ポンプでですね、水圧で一緒に打ち込んでいくんですけども、そういうことを2週間から20日ぐらいするんですけど、やっぱりその波の、 その状態によってはもう仕事ができない時がありますし、大げさに言えばその溺れそうになる時もありますし、そんな中 で、まあ、でちょうどその頃はまだちょっと夏前 ですから寒い時期もありますし、そんなんでまあみんな苦労しながらやってますけど、でもまあ実際やってるもの、特にねここ十何年同じこう職人さんの責任者の人がついてくれてるんですけど、その人は結構ねこれを作るのが好きや言うてですね、でもうすごいこう職人気質というか、逆にそういういい意味のねロマンを持ってるような人なんで、私としては非常に、まあ、助かってます。はい、そんなんが、まあ、現場で今ずっと毎日一緒に仕事をさせてもらってるんです。
ああ、そうですか。はい、私たちがテレビで見るその発射台って、
はい、
そんなに距離ないように見えるんですが、
はい、
一体発射台ってどれぐらい距離あるんですか？
砂浜から見ますとね、そんなに距離があるようには見えないんですけど、はい、全部の延長が180メーターを超えるぐらいあるんです。
180、200近くあるってことですね。200
近く、はい、はい。で、水面に水平部分が約100メートル作りまして、それからその発射台といいますか、選手が飛び立つところが水面から10メーターの高さがありますので、そこまでこう登っていくスロープですね、それがまあだいたい54メーターほどありまして、飛び立つところが20メーター、まあ、合計しますと180メーターぐらいというような感じなんです。
飛び立つところの水平部分が約20メーター、
はい、そうです、飛び立つところの水平部分ですね。
あそこの広さどれぐらいあります
か？あそこの広さですか、まあ、都市によってだいぶちょっとずつ大きくなってきましたんですけど、選手の飛び立つところというのは幅が12メーターで長さが20メーターと いう長さですね。
あとテニスコートぐらいありますか？ちょっとテニスコート。
テニスコートよりちょっと小さいですかね。はい。
かなり大きなところから
飛び出す、ね。そうですね。はい。
そのまあスロープも含めて180メートルも必要だというのはなぜなんですか？
は
い、
あ、それはですね、はい、ちょうどその、例えば上からで、ね、綺麗に飛んでいけばいいんですけど、ボチャーンと下へ落ちたときに、やっぱある程度の深さがないといけませんよね。
本当ですね。
はい。それが、一応、まあ、3メーター50、3.5 メーターぐらいを目安に、
水深が。
あ、すいません、水深が。はい。3.5 メートルを確保しようとすると、180メーターぐらい行かないと。
せり出してるわけですか？
そうです。
あ、
そこはちょうどね、水泳場になってまして、
はい、
比較的遠浅なんです。
はいはい。
3.5 メーター確保しようとしますと、やっぱり180メーターぐらい行かないと、その深さにならないんです。
理由が分かりました。
はい、そういうことなんですよね。
そうですか。は
い、ラジオですので、ここにある図面をこう見ていただくわけにいかないんですけども、
はい、ちょっと。
そのプラットフォームのイメージを持っていただくために、まあ、変な例え話をします。松岡さん、銀河鉄道999って、いう劇画というか漫画、
はい、アニメ、
ご存知ないですか？
知っておりますよ。
あの主人公がといいますか、銀河鉄道が、
はい、
ある星、ある惑星からある惑星へ旅立つときに、
はい、
レールが途中まで水平ですけども、どんどん上り詰めて、それから宇宙へ、空へ旅立っていくという時の、あのレールをイメージしていただいたら、まさにそれに似た掃除系のものがプラットフォームだと。銀河鉄道999の線路みたいなもんやと言うたらイメージしていただ
いて、本当にラジオを聞いておられる方もその例え話で本当にせやせやっていう感じでこれだいたいこの角度って30度ぐらいでしょうか？
どの角度でしょうか？
この、スロープの角度。
スロープの角度ですか、はいはい、これはね、約 9度なんぼですから、まあ、約10度ぐらい
と。そうか、30度もあったら大変ですね。
30度言うたら、上から見たら、はい、滑り落ちる。
そうですね。はい。まあ、そういうなだらかなスロープで、たどり着くということですね。
はい、そうですね。
で、水深3メートル確保すると、
はい。
すごいですね。その水深3メートルの場所に、そのパイプを打ち込むって、
はい、
大変ですね、絹川さん。これは、は
い、僕どうやって打ち込むのかよく分かんなかったんですけど、
それ橋桁、よくそういうありますよね、海の中に橋作るの、
はい、
ああいう感じですか？
しかもね、その工事した後、汚しちゃいけないというか、その
全部ね、
ね、琵琶湖の環境をぐちゃぐちゃにかき回して終わるわけにいかなくて、また元通りにしなきゃいけないというのを難しさがあるんですよね。
はあ、山登りと一緒で登るだけじゃなくって降りるのも大変と。
そうですね。今お話ありました、こう鉄のパイプをですね、はい、もうそんな船で大きな機械で打つとか、そんな大げさなものじゃなくてですね、本当のもう人力で小さなボートにそういうパイプ材料を積んでいきまして、でもう背の高さを超えるようなところではですね、脚立ってありますよね、
はい、
はしごの掘ったやつ、はいはい、脚立あれに乗りまして、で人間は水面の上に顔を出して、そしてそのパイプを持ちながら水の勢いでぐっと沈めていくような感じなんです。ちょっとイメージ難しいですか ね
長い鉄のパイプ、物干し竿みたいなものを持った人間が脚立に登ってるわけですよね。
なんか変ですよ
すごいすごい面白い絵柄やと思いますけども、で その
何してはんのかなっていう、うん、それ琵琶湖で泳いでる時にその姿見たら何をしてらっしゃるのか想像できないですね。
ですよね。それはそう見てる人は何してるんや、
怪しげな集団に見えますよね
固定に脚立を立てるわけです
か？そうです。はい。
それで、そのウォータージェットって言って、この頃高圧洗浄で、タイヤ洗ったり、いろんなとこ洗ったりする、水圧の高い水ありますでしょ？
はい。
それを、こう、下へ吹き出して、パイプのとこにくっつけて、その水の圧力で、泥と言いますか、
穴を開けて、
砂地に穴を開けて、
開いたなと思うときにグッと入れていくっていう、
まあ開けるというか、はい、その水の勢いで
かき分ける
もう、はい、そうかき分けていくような感じで一緒に沈めていくっていう感じです。その時あの作業してる人はあの水中メガネをかけましてね、まあ、パイプと一緒にずっとこう沈んでいくんです。
それはだって水深3メートルですよね、はい、そのあたりって
そうです、
あの
もう一番深い
ところは、はい、そうです。それはどうなんでしょう。は
い、あのだからね、あのなかなかやっぱりなあの簡単そうに見えて慣れないとあのスッとはなかなかいかないんです。
どなたがそういうことをされるんですか。
大体ね、いやあの、まあ、あの幸い私は十何年前に一緒にその職人さん来てもらって、はい、その方が今ずっと同じ人が責任者で来てくれてるんですけど、やっぱりあの自分なりのノウハウをみんな持ってますから、あの誰でもいいって簡単にな同じようにできるかというとそうでもないんです。
そうですね、はい、その発射台ってやっぱり安全、まず安全ですよね。
あ、そうです
よ、まず、はい、あの強固なものでなければやっぱりいろんなものをテレビカメラも支え、それからね、鳥人間も支え、本当に結構重たいもん支えますよね。
あのね、あの全部のね重量重さですね、はい、あの鉄のパイプあの重さにしますと40トン、
はい、その5センチのパイプを立てるだけでそれが支えられるんですか。
あのそれはまあ延長ずっと180メートルにわたったですけども、
そういう組み合わせで
、
ね、今材料の重さの相当数が40トン、
はい、40トンぐらいあるんです。
あ、
はい、
で29年前に我々の先輩がその設計コンペっていうのがありましてね、何社かから提案があったわけです。で我が社のそういうその当時の29年前の先輩たちが設計したこういう矢倉といいますかプラットフォームの組み方が採用されたと。
そうですね、そう聞いてます。
そういうコンペもちゃんとあっての、はい、この高専建設の仕事だということですね、
は
い、
実はねすごくそのローテクで大げさな工事じゃないけども、だけどあとは琵琶湖に対する影響が少なかったり、その大きな鉄骨を水の中に沈めたりコンクリートで基礎を作ったりそういうことをすることなくまた後をきれいに引き上げるというところが評価されたのかもしれませんね。
そう、そうかもしれませんね。
そうですか。それ琵琶湖にとって重要なことですよね。
そうですね、あのもうあの施工しましたものは全てあの撤去しまして何一つあの中にはもう残っておりません。今ちょうど、はい、あの解体が進んだところですけども。
ああ、そうですか、はい、まあ、今愛知万博で、ね、とても入場者多いようですけれども、はいはい、まあ、あれも環境博と言われますけども、はい、やっぱりあの後を濁さずというところ、
ね、
本当に重要ですね。
そうですね、だから毎年もう一からですね、はい、
そう、
毎年1から、
どこにも去年の痕跡が残ってないと。
何にもないです。
いうことですか。
はい、はい、
またそれがじゃあ本当に梅雨の頃になったら、あ、また来たなっていうそんな感じですか。
そんな感じですね。はい、はい、まあ行く担当者はそうですね。はい、
そうですか、
はい。さて池田さん、今年はもう収録終わったんですよね。
はい、あの今年はですね、あの7月の16、17 の、 あの土日であの一応終わりましたんです、はい、
でテレビでの放送が9月になると。
確かあの9月の16日だと聞いておりますけど、はい、
終わっちゃったんですか。もう、
はい、もう終わってます。
ショック
でもあのテレビで読売放送で見られますから。
本当ですね、
また見てください、
はい、で、は
い、
あの池田さんどうですか、
はい、
今年の、はい、選手たちで、はい、特に頑張った人たちとか、
はい、
エピソードだとか、
はい、
あったら教えていただけませんか。
あ、はい、あのですね、今まであの去年一昨年にあの最長の飛行距離が出まして、それが34キロ彦根からあの琵琶湖大橋まで行ったんです。ずっともうあの南の方にですね、琵琶湖真ん中をずっと南に琵琶湖大橋まで向かって行きましてですね、それで本当はもっと飛べるんですけども、一応あの琵琶湖大橋を越えるとかあるいはくぐるとかいうような許可はあのもらっておりませんし、そんなことは危険でできませんので、 審判の方からもう着水しなさいという赤旗を振られましてね、本当はもっといけたんですけど、一応そんなところでもおりまして、今のところ大体 34.6キロぐらいだったと思うんですけど、それが最長距離になっておりまして、もう琵琶湖でそれ以上直線距離を取るとこができませんので、今年からっていうもう折り返しルールというのができまして、南の方琵琶湖大橋の方に、まあ、25キロ、それからちょうど東西になるんですかね、対岸の今津の方ですね、そちらの方が18キロという折り返し地点というのを一応ルール上設けましてね。でもう選手は新記録を狙うんだったら一定も折り返すしかありませんので、そういうルールができたんです。で今年は選手がそれに果敢にチャレンジしましてね、2つの飛行機がそこの、まあ、ちょうど今津方向まで飛んでいったんですけども、18キロちょうど今18キロ言いますとね、また地図見てもらったら分かると思うんですけど、筑部島という島があるんですよ、琵琶湖の中に、はい、だいたいその付近が18キロでして、そこをぐるーっと U ターンする、場所はどこでもいいんですけど、その18キロ行ったぞっていうのはGPS いうそういう衛星の測量のあれでもうすぐリアルタイムに分かりますから。
あ、そうやって測量するんですか、はい、
でその18キロ地点まで行ったら、はい、そこで下 の, ボートがですね、もう伴走してるボートが何隻も救助も含めて行きますから、音の、まあ、サインを流すんですね。それで、あ、選手はもう18キロ来たなと思って、そこで、まあ、U ターンをするんですよ。それがね、一つは。
池田さん。
はい。
今気がついたんですけども、はい、テレビの放送前ですから、どこの選手がどんな記録出したかというのはあんまり言わない方がいいでしょうかね。
はい、そうですね。それは。
あるチーム
が。あるチーム
が頑張ったと。
はい。
それは本番の歌です。
そうですか。私ね、聞きたいなって思ってたんです。
あるチームがもうね、だから2つ行きましてね。で、1つはまあ U ターンしようかなという頃でもう力尽きて着水したんですけど、
はいはい、
もう1つのチームはですね、やっぱりくるーっと綺麗に U ターンしましてね。
あ、そうなんですか。はい。ですね、私が見てた頃の技術力で言いますと、
はいはい、
その U ターンできるっていう、そういう感じはどうも、なかったんですが。
ああ、もうおっしゃる通りですね。私もそういうことは全然何も知らないんですけど、
はい、どうやって U ターンするんですか。
いや、それは飛行機のに、はい、ラダーって舵を取るところがありますんで、
はい、ちょっと傾けたりとか、
後ろの方向舵を、右左にこう、
あ、そうか、
振りましてね、それでぐるーっとこう回るらしいんですよ。
なだらかに回ると、
はい、
すごい。
そのところがですね、今度の9月の放送の大きな見どころだ
すごい
と思いますけどね、ご期待いただきたいなと思います。それからその測量ですね、記録を測ることについても今 GPS というような言葉が出てましたけれども、その辺も少し説明をしていただきたいのと、それと救助伴走のボート、なんか選手はもう本当に酸欠状態になってもう体力の限界まで行くっていう話をさっき聞きましたんで、
それは鳥人間さんですか。
はい、鳥人間さん乗ってる人ですね、パイロットですね。
はい、はい、
その辺のことを少しご検討ください。
はい、今話も出ました、計測はですね、あくまでも直線距離ということで、でそれはまあ1キロ程度、まあ、見える範囲でしたら私ども の現場で工事現場でやってる三角測量いう、まあ、トランシット、そういう測量の機器を使ってできるんですけど、もう全然もう見えないところまで行きましたらもう測りようがないので、それは今衛星を通じて利用する GPS 測量いうのでやっております。でそれはもうすぐテレビ画面にですね、モニターにもう今琵琶湖のどこをどういうふうに飛んでるかというのも、下の伴走のボートがずっと同じようについていきますから、もうすぐ見てるお客さんにもですね、モニターで分かるようになっておるんですよ。
伴走のボートは何隻ぐらい、
は
い、
伴走のボートはね、そうですよね、
2、3隻は、
いえ、もっともっと、もう6つか7つかですかね、そのぐらいは行きますね。
やっぱり何かの時に救助するっていう、そういうための意味もあるでしょうね。
そういうレスキューという、はい、 その半編成がありまして、それがまあボートを何隻か一緒に行ってんで、あのダイバーさんですね、専門のダイバーさんがあのそのボートに乗ってで一緒について行って、あの飛行機が着水したらすぐもう瞬時にですね、みんなあの一斉に飛び込んでパイロットを助けるというようなことをやっております。
そういうことが大きいでしょうね、多分ね。
そうですね、はい、はい、
まあ、そういういろんなね方々のあのチームがうまく働いてるがゆえに大きな事故が起きずに、
そうですね、
29年間、もしこれで誰かね大きな怪我されたら、それでもうこのイベントって言いますか、バードマンラリーって終わってしまうっていつも言われてますもんね。
そうですね、はい、
あの私たちはテレビでもう本当にあのすぐ落ちたりしたらわーってこう笑ったり、そして思いのほかうまく飛んだらやっぱりあよかったなと思ったり、本当にただただ楽しむだけなんですけども、やっぱりそうやって裏側で支えて見ておられたら思いって違うでしょうね。
あのね、私本番皆さん飛ばれる時にはあのもしステージに何か不具合が生じたらいけないのでいつも待機しておるんですけどね、あの後ろからだからいつも見てるような状態なんですけど、こう選手がまあ飛行機でパッと飛び立っていく姿、本当に綺麗です、はい、もう本当にね海の中に、海じゃないですね、琵琶湖ですね、それにねもう鳥のになったかのように静かにスーッと、ね、出ていく、やっぱりそれはあのある意味感動しますよね。
そうですね、はい、
どうでした松岡さん、やっぱりねその現場にいるものじゃないと話せない臨場感といいますか、そういうものを感じていただけたと思うんですが、僕は今日池田所長に来てもらってこの話してもらったのは、そのどうですかね、下支えというか縁の下の力持ちの仕事の一つだと思うんです。でもこの大空への夢をいっぱいかきたててチャレンジしてるバードマンたちのそういう下支えをしてるという仕事をさせていただいてるっていうことが、ある種、まあ、地元の建設屋としては嬉しい部分があります。で、そういうたまにはロマンチックな仕事を知られてないけど29年間やってますということを少しご紹介したかった。で、街づくりっていうのはそういう下支えの部分もあるんですと、できればそういう仕事をまた探してやっていきたいなと思いますし、バードマンラリーがまだまだ続くことを祈っております。ということで今日は池田さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。池田さんも多分そのバードマンたちと一緒に空に向かって飛んでるような、はい、そんな気持ちじゃないですか。
そうですよね、いや本当さっきも言いましたけど本当にあの飛び立った時にはあの嬉しいですよね本当に、で選手があの喜んでる姿、あるいはもうあのジョボーンと落ちてですねあの泣いてる姿ももういやっちほど見てきましたけど、
泣いてはりますか。
あもうみんなもう泣いてますね
かわいそう、
それはかわいそうですけど、まあ、それがまた一つのステップとして、
そうですね、
はい、
はい、
いや面白いですね、
もうめちゃくちゃ面白い
ぜひ皆さんもしよければテレビのチャンネル番組表を見て我が社のプラットフォームが飛び立つバードマンたちの姿勇姿をご覧ください。 そしてその裏方で頑張ってる人たち我が社以外にもたくさんおられるということもちょっと思い出していただけたら嬉しいなと思います。ということで、まちづくりちょびっと推進室バードマンラリーを支え続けて29年終わります。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。